皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。京都人町出会いもんの番組が始まりました、今日はですね、街の中が暖かいんですね。暖かいんで皆さんちょっと薄着と言いますか、コートを羽織ってこう襟立ててっていう方は一人もお見かけしないような、そんな暖かい京都の街になってます。実はもうぼちぼち冬至の時期でして、ちょっと調べましたら、今年の冬至の日は、12月の22日ということで、その日が一番日が、まあ、浅くなるっていうんでしょうか、横からどんどん差してきてるので、もう歩いてるとね、今の時間ですともう太陽が目に直接入ってくるような眩しい、でも暖かいっていうね、ちょっとこんな冬でいいのかな、ホッとするような感じですけれども、今日の私のお相手は
こんにちは、京都府建築士会放送部会の中村真由美です。
暖かいですよね。
暖かいですね。
もいわゆるアウター、
はい、
コートとか、そうそう、もう毛皮も着込んだような方とか、ね、まだ見ないです ね。
この間も私は、まあ、普段車で動いてるんですけど、
ね、
コートを忘れるどころか、うん、
上着忘れて
両方忘れてね、出てってしまうっていうぐらいですね。
もういやいやこんなはずではない、こんなはずではない
よ、ね、
でも年賀状の時期が来たでとかね、
本当わかんなくなりますね。
そうですね、うん、で今月は環境というテーマでいろいろお送りしてるんですけれども、はい、あれって思うことがそういう面でもちょっとあるかななんて思いながら、ね、いろんなゲストの方のお話を聞いてるんですけれども、今日もすごく話を聞きたくなる、
そうですね、
いろんなお話を聞きたくなるようなゲストの方にお伺いすることになります。お楽しみに。ただいま三条のコーナーです。先ほどから申し上げておりますように、今月は環境ということで、はい、ゲストの方にお越しいただいておりますが、今日はですね、川上から川下へということで、ゲストの方は西陣の家具屋さん、ライフ吉川の吉川哲夫さんにお越しいただきました。吉川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。
家具屋さんということで、はい、まあ、木製の家具ということで、
はいはい、
木にも関係するし、それで川にも関係が深いということで今日お越しいただいたんですけれども、はい、簡単にご紹介しますと、はい、川といっても堀川の川でして、はい、なかなかね、古い方なんかはよくご存知なのかもしれないんですけれども、堀川と言われて、通りの名前違うんという感じになるかと思うんですけど、
ね、
ほんまに川なんですね。
そうですね。昔は水がたくさん流れてたとか
ね。今は暗渠になってて、地面の下を走ってる、
今地川から二条城の前まではですね、枯れ川になりまして、川の側溝はあるんですね。
はい、
はい、それで雨が降りますと下水の水が
そこに
川に流れて、でそれを下流に流してますのでね、でそれやっぱり前から前からなんとかしないかなということで僕らも考えたんですけど、はい、
その川がほんまのせせらぎになって戻ってくるというような活動をされてるということで、それがついにこの冬から春にかけて完成するということで、今日はぜひお話を聞きたいなということで、はいはいはい、来ていただいたんですけれども、はい、まずその堀川に川を戻すって言いましてもね、何から始めていいのやらというところがあると思うんですけれども、うん、そもそも水は来てるんですね。
そもそも水は来てませんね。
来てませんね。
来てません
ね。そこから始めなあかんと。
そうですね。
でなんとなくその空堀はあるけど、空堀にそのまま水流すわけにはいかんわけです ね。
そうですね。それはやはり土地ですので、下水から処理をしていただかないかんのでね、うん、
ちょっとそれでは塩梅悪いと、ですから、その川を流すには水を確保せなあかんいうことで、そこからそんなほな水流しましょうか言って水道の蛇口ひねるんと違うんやからね。
そう
ね。
そうです。
それどっから。
それはね、一番最初はもう今からやっぱり 20年余り前ですね、
はい、
その辺からこの運動が始まりましてね、
長いですね、
その前にはですね、堀川と堀川通りを美しくする会がございまして、まず清掃活動を主にボランティアしたんね、でそれである日突然その川の問題が出てきまして、それでやはりこのせっかく町の真ん中都市の真ん中にですね枯れ川があるというのはいかんということで、アメリカのね、オレゴン大学の先生が京都に来はってね、それその中でその学生連れてきてですね、
これはもったいないと、
京都のこのなんというこの京都の素晴らしい町に、こんなコンクリートの川って何すんじゃということでね、おっしゃりまして、その時にですね僕は感銘してですね、
せやなと、
これやっぱ復活せなあかんなと、こういうことから始まってますね。でやはりその堀川を美しくする会が母体になりまして、でみんな相談してですね、やっぱり川戻そうかということの話で、で進んできたわけですね。いろいろ今まで屈折苦労がありましたけどね、もういよいよ完成ですわ。
いよいよ完成、25年の年月をかけて、ね、
もうやかれこれ25年なんね、
長いですね
その先ほどもお伺いしました、そのほな流そうかとなった時に、その水はどうしたらいいのと、その大雨降った時だけ流れたらいいもん違いますからね、
ほなどうしようかということから始まったんですけどね、やはりその一番最初に堀川に川を戻すと言うて、まあ、行政に言うたらそんなもんできませんということやけども、できませんけども京都市の100年の将来計画の中に、
はい、
堀川復活という教科書がありましてね、
書いてあるやんかいと、
それで初めはねそんなあかんって言ったんやけども、それがありましたもんやから、でいっぺんちょっといろいろと話させてもらって、
そ
したらできるかもわからんな
ちょっと変わってきた、
かもわからんな
ほなやろうやと、
やろうやと、で堀川はねやはりいろんな運動がして、これおかげさんで堀川の川を流す時には反対の意見がほとんどなかったですね。
あ、じゃあ皆さんやっぱりもう、あの空振りみたいな、ああいう状態ではあかんと思ってたんかもしれませんね。
ここで反対がなかったということはね、やっぱり素晴らしいかなと。それとやはりこの各行政区を超えてですね、上京区、あ、北区、上京区、中京区、下京区の広範囲にわたりましてね、市民運動ができたからね、これがまた大きい力になってね。
そうですね。で、その北区いうことで、ま、遡っていくと、その川だけじゃなくて山の方にまで、手をかけてられる、手をかけてね、
実はね川を始めたら、やっぱりこれ水の水源はね、やっぱ山にあるんだよね、水源は。
そうですね、京都の場合は、
でやはりこの山はだいぶもう今現在皆さんご存じのように荒れてますのでね、
はい、里山を守らんことには、
里山を守らなあかんということにやらんといかんの違うかなということで、なぜか知らんけど、だんだんそっちへね、吸い込まれていってですね、今、木材振興もやってるわけですわ。
で、ご存知の方、知ってるよっていう方いらっしゃるかもしれませんけれども、京都市の、その、産地の、木材を使って、家を建ててもらおうとか、家を直してもらおういうことで、京都市から毎年、木材を無料で、無償で25万円分、
これは新築手帳でリフォームに限りますね。
あ、リフォームに限る。で、その運動が
25万の木材を供給しようと、供給しようということが始まってますから ね。
で、それの実は発起人の一人といいますか。
そうね。やはりね、その何でもこの言うてできるもんではないのでね。やはり皆さんの賛同依頼があるということは、どうすれば共鳴する方がたくさんおられるかということをね、でも考えたときはそうなりますな。
その山の人もやっぱり何とかせなあかんっていうのはあったんだと思いますね。
僕はね、先ほど山行っていろんな話聞いてると、出会いがあったんやけども、全員がもうダメ。
ダメ。
僕の代で終わり。という話ばっかりでして。
そうは言っても、ね、木はどんどんどんどん育ちますしね。
そうです。
それを生かさんことにはどないしようもないわけですもんね。
しゃんけど外国から安い木材が入ってくるのでね。日本人はね、外国安かったらそっち行きましたろ。ところがね、その国の自然を破壊してますね。
そうですね。
で、我々はね、
木が余ってる。
それは、木が余ってると手入れしないと。外国の山潰して、洪水やとかいろんなことあって、公害をまき散らして、日本にだけは 平和な暮らしをしてますね、うん、それをねやっぱり原点に戻った時にはやっぱりダメやなということがね、うん、最近ようやくね、うん、皆さんがちょっと感じてこられたとこと違うかな、うん、と感じてますね僕は。
あ、なるほどね、でそういうその山も守りながら、それを水源としてるその私たちのその町 の、あの盆地の暮らしの中の川をつなげていくということで活動されてるということですね。
町の真ん中にやはり自然を戻したいなということで、先日も子どものジュニアサミットということをやったんですが、やはり子どもはやはり地球環境のエコとか、うん、それとですねやはり自然というものにねものすごく注目してますのでね、うん、次の世代はもう安心ですわ
小学校中学校の子が、やらはったんですよね。
そうです。
どこの
あれは堀川沿線の小学校と
北から南まで、
北から南からそれから中学と高校と、うん、それでね小学校は6つ、うん、で中学は2つそれから高校が一つ。あのね素晴らしい現場ってますからね。
どんなん出ましたか。
あのねやはりねこの思念を取り戻そうということで、うん、で我々そこで憩える場所ができたらいいなと、うん、で我々が自由に遊べる場所、うん、安全安心して遊べる場所とかね、その中でですね水の動力として発電にして水車回して電気起こしてそこ足元に電気照らそうかってな子供はね、僕らがびっくりするような、ね、発言がどんどん出てくるわけですな。
またでもそんな夢のようなことをと思ったら、実際に、
あのねやっぱり夢はね、いつまでも大勢だ夢を思ったがんですよ、うん、実現にしてからか、うん、堀川でも初め言った時みんなね、
な
うちの地元でもね地元でもねみんなねそんなほらそんなもできるはずないな、うん、そんなも全然できひんと言うとったんやけども、うん、最近は見直してます、うん、もうできんやな
ほんまにできんやな、
そういうことになってもんね、うん、今あれもなと思ってね見直したけど、初めは今のバカにされてたんやけどね、うん、あのいつもが言うてばっかおるなって言われて、うん、それからそういうようなことになってきてね、うん、
その発電の話ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、発電ってそんな簡単に、
いやそうか今悩んでますねだから今あの立命館大学の大久保先生来てもらって、ええ、そこの弟子も来てもらって、それ関係7、8人で今一生懸命知恵出してますね。
そんなね、その、うん、例えば、何でしょう、ダムとか、うん、そういう発電は要素ありますね、そうじゃなくってもっと簡単にできる発電、
簡単に そこに水があるからこれを利用してこの動力を利用してここに電気照らそうかと、うん、身近な電気からね、うん、いかないかんのちゃうかな、これやっぱり環境問題につながってくるんちゃうかなと僕は思うんですね。
なんかその、これが回って発電してんやでっていうのがそのすぐ手に取って分かるような、
その場で分かるから ね
いいですね、
でそれをね、まあ、一生懸命やっとん、うん、もう先生もみんなボランティアでね、全部こないからもう 5,6 回集まってますけど、晩遅までご飯も食べんと
食べんと、
これ実現したらね、もその堀川にせせらぎが戻ってくるとのと同時にすごいいいですね、
うん、
そうそう、で子供はねここに昆虫とかお魚とか、うん、そういうのが戻ってきたらええな言うてますね、うん、ところがあれやっぱりこの町の真ん中の川でやっぱコンクリートの部分多いからね、また明日から堀川行ってできたらご飯持って行って耕そうと思ってます。
耕す
そんな規模でしょうか。
いやでもね、案外いけるかもしれませんよ。その鴨川、うん、
みんなでね。
みんなで。そうせんとね、自然は戻らんですね。
で、その流れた川はどういうルートで流れていくんですか。
あれはね、鴨川の市名から流れまして、
はい、
真ん中のグリーンベルトのとこずっとせせらぎ流しまして、
はい、中央分離帯。
中央分離帯に。はい、でそれ今でが混じってですね。
はい、
それから今でがから見ないは昔の川が。
あるから、
仮があるから、
そこを通って
横に散策路を作って、
うん、
ここで二条城の前までとこうなってます、
ね、二条城の前まで行った水はどこ行ったらよろしいですか。
二条城の前まで行った水は、はい、従来の計画では二条の堀に水入れて、お堀の水をきれいに浄化して、
はいはい、
西高瀬川へ流す、将来的にはそういう予定なんです。
大きい計画ですね、
ところがねこっちは京都市で西高瀬川、京都府やからね、
管轄違うから
管轄ちゃうからちょっと遅れてまんね風が。
あ、でも二条城に入るともう元々そこに生き物とか要素いますから、
ね、それが掃除してきよるわ ね、
そしたら一気になんか自然のなんか広がりが出てきますね。
そうです、もう入れてきてな、これ入せへんかったら僕の命がないなって
そんな多分ね全然大丈夫やと思います。
いやそんなこと思ってね、いろいろ毎日寝ても覚めてもそのことで、 あのね、僕はね夢とロマンを求めてますからね、夢とロマンをね自分の思ったことはね必ず実行できると思ってんね、思てんとまたやってられませんしな。
今吉川さんから資料をいただいてるんですけれども、浸水施設の整備による憩いと安らぎの水辺空間創出ということ で、
そうです、
堀川 の、 その環境事業ということで計画の案の絵がありましてね、
はい、
水辺に飛び石が飛んでて、でその西側と東側が簡単に行き来できるような絵があって、そこで人が集まって大道芸みたいななんかやって、
できますね、
でそれを反対側 の、 川辺から石段になってる、ところからみんな座ってそれを眺めるようなイメージの絵があるんです。
もうその絵はね、
このまんまもう
完成したまでまだ入りませんが、
まだ水が入ってないけど、
もうできてます。
その水が流れるのがついに
来年の3月の29日ですね。
なんか式典は、
これはね大々的にずっとこの川の沿線で、市民参加型でいろんなイベントをしようと思ったんです。みなに模擬店とか参加していただいて全部手作りでやろうと思って、ね、
感動的ですよ。水がジャーってくるんでしょ、
だからどんなにしようかやなってあんまりね、みんなで考えてますが、もう四十集まってうだうだ言うですね、まあ、そんなからまた絵も生まれましたろ。
その時にはもう発電始まってるといいですね。
いやほんでね、発電をねなんとかせなあかん、間に合わさなあかんということで、明日も実は水車を見に行きますね。
水車を
あっちやこっちやあるやつをね、見に行って、もうなかなか水車難しそうやね。さっきなんとかせなあかんなと。
またそのあたり29日になったらまたねあっちこっちでメディアの方でも話題になると思いますけれども、またぜひ寄せていただきたいですね、こちらもね、
は
い、
楽しみですね、は
い、後半にも引き続いてお付き合いください。ここで一曲お聴きください。空中ループで幽谷ループ。はい、続いてはバッタリ将棋のコーナーです、はい、今日は内装材ということで木についてちょっとお話を聞きたいということで、そうですね、はい、
もう今日は今日も今月そうですね、環境というテーマでお送りしてますので、この木っていうのが健康にも、そして手触りとかの面でも
精神的にも ね、
ね、そうですね、
日本人はどうしてもホッとするという
ですね。で私たち建築士の方は常々は住宅の設計をしたりしてますから、木に触れること多いんですね。でもどうでしょうね、一時から出てきた新建材、木が見えなくなった時ってありましたですね。
そうですね、木なのか工業製品なのか、化学製品なのか、
でやっぱりそういう時、そういうのっていうのは警告っていうのがあって、ハウスシック病っていうのが、一時ね、みんなの知るところになって、その新築のお家に入ると目が痛いとか、
アレルギーが出てしまって、
でもあれって割と早い時期に沈静化しましたですね。
そうですね、規制が一応かかりましたね。そう
完全になくなったわけではないけれども、やっぱり一番問題にされた接着剤とかがすぐさまメーカーの対応で改善されたのがその結果かなと思うんですけど、そしてやっぱりまた今木に戻りつつあるような、
使えるものならやっぱり木がいいんじゃないかっていう方もやっぱり見直されてきてるのかもしれませんよね。
誤解っていうかね、日本の木は高い、日本の木がないっていうのを聞いた記憶はありませんか？
あります。高いから使えない、
そう、
結局外国から持ってきた輸入材になる、
だから私が20代の時なんかそうなんですけど、日本、例えば奈良の木、国産のものを奈良と呼んで、同じ木なのに 外国から入ってきたのを多くって呼んで、うん、区別してましたですね。そうやって、いや日本のものはいいんだけど使えないっていう感覚があったんですね。ところが今日の前半のお話にも出てきましたように、うん、ちょっと様子が違ったような、
ね、それがね、先入観というもね、実はそんな高ないんです。ね、先入観で岸内さん、僕では高い高いとおっしゃるけど、例えばロングハウスありましたよ、
はい、
それが例えば北山の方にロングハウス建てて、カナダで輸入して建てて、はい、5年したら完全に根元腐りません。
カナダの方が、
ええ、
やっぱり、
ところが国産でそこで切った木やれば、やっぱりね、地元の木は地元の空気風土に劣るからね、
やっぱりね、
長持ちするんですね、
環境にあって、
それをどこで測るかでね、
結局
私もリフォームやってね、いろいろやってますが、今そういうのを木を扱いかけてから、やはり子どもたちにアレルギー対策ものすごいね、アトピー、
そうですね、
ところがね、木の家にね変えたらね、アトピー治りますね。これ不思議や、
わかるんですね、もうシンプルですね、
これでね、もう反応即しようね。で、私もそういうシックハウスというか工業企画に住んだ人に、全部内装全部板に変えたら環境が変わるよね。それとね、木の中にいると風邪ひかないね。
まあ、そうだね、
僕はちょっと今日風邪ひかないね。木の中にいると風邪ひかないっていうのはね、それなりの適当な湿度が室内に充満しようで、湿度
そうですね、多すぎたら吸ってくれて、
そうですね、
足りひんかったら出してくれるから、ちょうどいい日本人に応った湿度になると、
その辺をね、誤解されてるね。
あ、そうです
ね、我々それをね、声を高らかにいかへんかったら、市内産木材の普及できないと。
先ほど前半でもちょっと触れましたけれども、吉川さん、その京都の木を洋さん使っていただきたいということで、市がやってるそういう運動の一つ、ソマビト工房という制度といいますか、仕組みができまして、ここ何年になるんですか。
3年ぐらい前、
ね、3年ぐらい前にできまして、
ます。
で、京都市内の木をもっと使ってもらおういうことと、であとその京都市内 の, その木を使った木を中心としたその、ま、窓口になるような工務店であるとか設計事務所であるとか、そういったところとタッグをいろいろ組まれて、で市民にとって嬉しいのは、木材を、はい、25万円分こう提供してもらえる、
ね、リフォームについて
ね
すごいですよね。
大きいですよね、でリフォームに限定って先ほどおっしゃいましたね。
新宿はなかんでね、リフォームで、
でリフォームで逆にその助成をいただけるとかね、そういうのって制度ってどっちかっていうと少ないと思うんです ね、
そうね、
耐震改修とかそんなんはもちろんありますけど、そうじゃなくって、その町屋でちょっと古くなっただけやねんと、せえねんけどもう直さなあかん、そこを木の家に鉄持ってくるわけにはいかんというなったら、やっぱり木でやらなあかんやけど、そのうちの25万円分が
25万円分は相当財務がありません。
そうですか。
ありますね、相当あります。で僕はこの木の世界入ったのはこのヒノキの間伐材の、
はい、
厚さ40ミリのそれでね、その木に惚れてね、それで木の世界に飛び込んできた。
もともと家具を扱ってて、
もともと家具をやってね、リフォームをずっと前から昔からやってましたんでね、
でそしてその素材にたどり着いたわけですね。素材に
対してね、で今ちょっとおかげさんでその山の人も、
はい、
ようやく市内産木材が見直されたということで、最近ちょっとね
頑張ってはる、
頑張ってはる。それとですね、
いいことですし、
京都市がそれ作ったもんやからね、京都市もね、やっぱ環境云々の問題から、各行政のやる箱物をね、木たくさん使ってますね。
それは使わなきませんよ。
で何でしたら、いっぺんね、下行中学でできたんです去年、
はい、
下行中学、あ、これいっぺん見てもらったらどんだけ気づくことあるか、
気持ちいいでしょうね、
もうね。それと小池中学にもその机のヒノキの板を出したんですけど、父兄の方ね、ものすごく喜んだ、
やっぱり木の匂い、それと手触り、いいですね、
やっぱりそういう素材をやっぱり木っていうのはそれぞれ味が違いますから、そういうのをこういうもんなんやっていうのを小さい頃から知るいうのはそれは大きいですよね、うん、
やっぱりね自然がいかに大事か、木はねリサイクルしてました、
はい、
ね、朽ちたらまたできると、うん、やっぱりそういうのはリサイクルをするという木だけですわ、他のもんは全部工業規格は全部他さんな、全部ゴミになる、木は例えば大きい木造建築やったら西本願寺さんにしてもみんなあれ木ですよ、
そうですね、
そうですね、
1000年2000年持ちまんやで、そんなんで木というものは水に濡らさへんかったらいつまでも使えます、
なかなか木から川から今日はいろんな自然いっぱいの話を、お聞きしました。また来週も環境のことについて、ゲストを迎えたいと思います。京都ひと町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。